NHK カルチャーは歴史再発見移動と空間の世界史第8回今回は大航海時代が開くオーシャンの時代と題して元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
それでは今回は大航海時代が開くオーシャンの時代という非常に素晴らしいテーマでお話をしたいと思います。で、大航海時代というのは世界史の上で非常に有名な時代なんですが、これを簡単に言うと大西洋が開拓された時代というふうに考えることができるんですね。で、大西洋はなぜ放っておかれたのかということなんですけれども、これは東の方に文明がたくさんあるわけですよね。西の方の世界っていうのはあまり開かれた世界じゃないんで、そこで、大西洋というのは神話の海ということで扱われていたわけです。で、それが開発されるようになるのはやはりモンゴル帝国というのが崩壊して、東地中海にオスマン帝国という巨大な帝国ができて、従来のそのアジアとの結びつきが断たれてしまった。で、経済規模を拡大していたイタリアの諸都市ですね、ジェノバ、ベネチア、特にジェノバは新しい航路ですね、あるいは新しい経済圏を作り出さなければならなかった。そこで大西洋の方に、自らの運命をかけていったと。そこから大航海時代が始まるわけですよね。で、その前提になるのが何かというと、例えば中国の羅針盤なんですが、羅針盤はモンゴルの時代に地中海に入ってくるわけですね。それからイスラムのダウという船がつけている三角砲、これも地中海に伝わってくるわけです。それからさらにヨーロッパの船は原則に大砲を据え付けて、で、武装した形でですね、世界の海に進出していきますが、火薬とか鉄砲が最初に姿を現すのはこれはやはり中国なんですね。それがモンゴルの時代に地中海に伝わってくるということになるわけです。ですからそういうふうに考えますと、モンゴル帝国の存在がなければ大航海時代もなかなか考えにくいということになってくるわけですね。で、大西洋が開発される中で、南の方のですね、アフリカ大陸の南端の喜望峰、それからアメリカ大陸の南端のホーン岬、これはいずれも海が非常に荒れているところですけれども、そういう岬が発見されて、そこを迂回してそれぞれ喜望峰はインド洋、それからホーン岬は太平洋という形でですね、地球の表面の7割を占めるその海が交易のルートとしてお互いに結びついていくようになるわけですね。それが大航海時代の一つの意味であるということになるわけです。で、この大航海時代の出発点になるのがポルトガルという国なんですけれども、ポルトガルというのは日本の面積の4分の1であり、しかも荒れ地が多くてですね、国土の 7-8% しか開発できないというような非常にその貧しい国なんですね。で、そこからなぜ大航海時代が始まるのかということなんですが、海の世界で活躍する人たち、活躍した人たちというのはみんな貧しいんですよ。例えばギリシャのエーゲ海だってですね、観光で行くとなんか綺麗だわなんて言うかもしれませんが、実際にあそこで生活する段になったらですね、水も食べ物もとても大変なところですよね。レバノンだって平地が少ない、フェニキア人もそうですね。それからバイキングも非常に寒いところで農業をやりますから生活が不安定である。だからそういった人たちが海に頼って生活の場を作り出していくということになりますから、ポルトガルがいわゆる新しい時代を築いていったと言っても別におかしいことはない。で、ポルトガルはですね、考えてみると地中海と大西洋の接点に位置していますね。それからヨーロッパとアフリカの接点に位置しているわけで、まさに異質な世界がこう行き交う十字路というようなところに位置づけられているわけです。で、特に南の方のアルガルベ地方というのはイスラム教徒がたくさん住んでいたところでありまして、イスラム文化とそれからキリスト教の文化が重なり合っているところということになりますね。で、そういうところは非常に多くの可能性を持っておりまして、そこから新しい歴史ができてきたとしてもこれは決しておかしくないわけです。 それで大航海時代というとまず、エンリケ航海王子という人がまあ有名なわけですけれども、この人はアルガルベ地方の長官でありキリスト教騎士団の団長でありまして大変な金持ちであったわけですよ。で彼はポルトガルを何とかしなければならないということになりまして、やはりモロッコにですね、ポルトガルの勢力を伸ばさなければいけないんじゃないかというふうに考えたわけです。モロッコはかなり豊かなところなんですね。で、遠征を試みるんですが失敗に終わってしまい、その結果どういうふうに考えたのかというと、アフリカの内陸部に西ヨハネの国という強力なキリスト教国があるんじゃないかから考えたんです。それは当時のヨーロッパの噂だったんですね。だからその国を見つけ出してそこと同盟を結んでモロッコをやっつけようと考えたんです。それからアフリカ大陸が張り出したところですね、その下の方のところが西スーダンというんですが、そこが有名な黄金の産地なんですね。でサハラ砂漠を通って、その西スーダンに行くルートはイスラム教徒が抑えてますから、海から西スーダンに行こうと、そういうふうに考えたんですね。でそのためにはそのアフリカの西海岸を探検しなければならない。だから彼は別にその大西洋を開拓しようなんてことは考えなかったわけで、ただアフリカの海からですね自分たちの国の領土を拡大できるような試みをしたに過ぎないと。でも歴史っていうのはわからないんですね。これが起こってくる過程でいろいろ形を変えてきますから。でエンリケ航海王子はサクレス岬というそのポルトガルの一番南の岬に、航海士の養成所とか造船所を作って、そこからいわゆる探検隊を組織していくわけですね。で、そこで問題になったのは何かというと一つの迷信であったわけです。それは大体カナリア諸島と同じぐらいの緯度にあるんですけれども、ボジャドール岬というのがありまして、ここはもう海水が煮えたぎっていてですね、そこから南には船が行けないとかですね、あるいは一角獣がウヨウヨしているとかね、いろんな迷信があったわけですよ。つまり大西洋の南の方はもう航海できる海ではないと、そういうような考えが当時ヨーロッパで強かったんですね。まずそこを越えないことには探検は成立しないわけです。そこで、エンリケ航海王子は自分の忠実な従者であるエアネスという人を派遣して、こう越えてこいと命じるんですけど、エアネスは怖くなって逃げてきちゃうんですね。そうそうエンリケ航海王子はそんな意気地ないやつはその私の従者としないと、もう命がけで行ってこいと言って、このボジャドール岬を通過させるわけですが、エンリケ航海王子は船に乗らないんですね。ほとんど私は船酔いするから船に乗らないなどと言いまして、まあ、まさに気楽なもんなんですが、いつの世の中でもあれですよね、従者は大変なわけで、まあ、越えさせられたと。でその心理的な抵抗が取り除かれると、あとはサハラ砂漠から吹き出してくる、風とかですね、あるいはその暑い砂漠の風と海水が接して生まれる霧とかね、そういうのに悩まされましたけれども、割合順調に、まあ、探検が進んでいくわけです。で一番大きな問題は何かというと、このそのアフリカ西海岸の探検は勢いよいよい帰りは怖いなんですね。つまりモロッコの方から常に強い風が吹いてますから戻れないんですよ、普通の帆船だと。そこでどうなったのかと言いますと、1440年代にイスラムのダウですね、このの参加工が取り入れられまして、いわゆるヨットのような縦帆ですね、それを使ったカラベル船というのが使われるようなわけです。そうすると間切りといってジグザグに、こう進みますと風向きが逆でも前進できるんですよね。なんとかヨーロッパに帰ってくれると。でそういうような船が使われるようになって、さらに探検は進捗していった。でエンリケ王子、航海王子は結局どうであったのかというと、かなり儲かるんですよ。一つは奴隷貿易、一つはジェノバの商人が教えてくれたサトウキビの栽培ですね。これは大西洋上の島でサトウキビを栽培してかなり儲けたわけです。だからもう一つは西スーダンに到達して金の取引をしたと。でかなり成功したということになるわけです。でエンリケ航海王子が亡くなった後ですね、探検はさらに続けられまして、1488年にバーソロミオ・ディアスという人がアフリカの最南端を発見したわけですね。でこれを発見することによってそこを迂回すればインド洋に行けるということになってきたわけです。ところがこのバーソロミオ・ディアスのですね、新航路の発見に非常に心を痛めた人物がいたわけなんですが、それがコロンブスなんですよ。 でコロンブスというのはですね、やはりあの大航海時代のキーパーソンなんですよね。生まれからしてですね、オスマン帝国がコンスタンチノープルを陥落させる2年前に生まれてんですよね。でしかもジェノバというその何ですか、オスマン帝国が台頭することによって、経済圏を失ってしまう、そういう都市に生まれてるんですね。4人兄弟の長男として生まれてる。でもう15歳ぐらいの時から船に乗りましてあちこち航海したわけですが、25歳の時に自分の乗ってる船が沈められてポルトガルに、まあ、泳ぎ着くんですね。そして、リスボンで地図の制作に当たったと。いろいろ探検が行われて地図が書き直されるんですが、その仕事に従事したということになるんですね。そしてやがてですね、ポルトガルを拠点としてアイスランドからですね、北はアイスランドから南はアフリカの西岸まで非常に広い範囲で航海活動してるんです。イタリアの商会に、雇われましてね。でね、そのような中でやがて、砂糖の買い付けにですね行くわけですけれども、そこで、その、まあ、奥さんと知り合うということになってくるわけです。マディア島という島の総督の娘のペレストレロという人と結婚して、そこで生活するようになってくるわけですね。で、大西洋の島で生活する中で彼は大西洋を吹く風ですね、それをだんだんだんだんよく理解するようになってくるわけです。それから大西洋を縦にアフリカの方まで航海していますから、緯度によって風が変わってくる。例えばこの海域はモンスーンが吹くとかですね、この海域になるとこう偏西風が強くなるとか、そういうのがこう分かってくるわけですね。で、それがコロンブスが成功した一つの理由じゃないかなっていうふうに思うんです。で、コロンブスが考えたのは何かというと、マルコポロの東方見聞録に基づきましてジパングという国に行きたいと。ジパングという国は黄金が非常に満ち溢れていてですね、宮殿の屋根が黄金で吹いてあったりですね、床が指2本の厚さの金で吹いてあると、そういう島である。で、フビライがその黄金を手に入れようとして大軍を派遣するんだけど、結局遠征に失敗したと。だから金は手つかずであるって言うんですね。で、そのジパングはどこにあるのかと言いますと、チン海という海が中国のですね東の方にあって、これが大変大きな海で、7000数百の島から成り立っている。その島々の中で一番大きいのがジパングだって言うんですよ。で、そういうようなマルコポーロの記述をですね地図にした人がおりまして、これがトスカネリという人なんですよ。で、トスカネリの地図は今残ってないんですが、それをポルトガルの王のもとに献上したという記録が残っていて、コロンブスもそれを見ているというのが事実なんですね。で、コロンブスはそれを見て、ああ、その大西洋を西に航海していけばね、このジパングにたどり着けるんだと。で、それを調べてみると、カナリア諸島と同緯度なんですよね。で、カナリア諸島から4000キロぐらいずっと西に航海していくとジパングがあると分かったわけです。で、当時のコロンブスは独学でいろんな天文学とかですね、あるいは地理学を学びましたから、かなり間違った認識を持っておりまして、地球をその4分の1くらい小さく考えていたんですね。それから陸地と海の比率なんですけれども、地球ですから、まあ、陸地の方が多いんだと考えておりまして、地球の表面の3分の2は陸地であると考えていたと。だからかなりいい加減なイメージなんですね。だからどこの国王のところに行って、私はこういう探求をしたいと思うと言っても取り上げてくれないんですよ。バカバカしいと。そんな計算は成り立たないということなんですね。そういうことで、で、その1488年にいわゆる喜望峰が発見されますと、彼は非常に焦るわけです。つまりコロンブスが考えているのはベンチャービジネスなんですね。他の人よりも早くジパングに行って一山当てようという計画ですから、ポルトガルが行っちゃうと困るわけですよ。それでこれはもううかうかしていないということになって、自分はスペインの王室に行ってですね支援を求めるわけです。だから弟はイギリスとフランスに派遣するわけです。要はどこでもいいから自分のベンチャービジネスを守ってくれるその国を見つけようとしたわけですね。なぜならば個人でジパングに行っちゃうと他の人がどんどん来ちゃうわけですよ。誰も自分の利権を守ってくれないわけね。だけどどっかの国と組めばその国が守ってくれるわけですよ、利権をね。そういった形でスポンサーを探したわけですね。だからコロンブスは要するにベンチャービジネスを志したわけですね。航海士でもあったけれども非常にその起業家でもあったわけですよ。起業家って企業を起こすね、起業家でもあった、まあそういう人であったということになるわけですね。それで彼は1492年、ちょうどグラナダが陥落してアルハンブラ宮殿の鍵が スペインの国王に渡されると。つまり、レコンキスタといいますかね、国土回復運動が完了した時にそのスペインの王様と会うわけです。イサベラと会うわけですね。で、助けてくださいと、お金を工面してくださいと言うんですが、イサベラは断るわけです。なぜならばイスラム教徒との戦争が大変で、国庫が非常に枯渇していますから、コロンブスを助けるどころじゃないということなんですね。でその時に、サンタンヘルという、まあ、財務長官ですね、アラゴンの財務長官が、これはですね、もしかしたらとてつもない、成果を上げるかもしれない。で費用でってですね、いわゆる王室同士の付き合いに使うお金ぐらいで別に大したことない。でもしイサベラが出せないのならば、私がたちが何とかしましょうということで説得するんですね。でイサベラはそれも分かったということで、コロンブスの航海を支援することになります。で実質的にそのかかった費用は誰が出したのかというと、7割はピネリというジェノバの商人が出しているわけです。であとサンタンヘルとコロンブスがやっぱりジェノバの商人から借金をして工面しているわけですね。だから全体として言うならば、ジェノバの商人団が後押ししてコロンブスの航海を成功させたということになるわけです。当時のリスボンにはジェノバの人たちの大きな居留区が設けられていたんですね。まあそういう形になります。で一説によりますとですね、コロンブスはすでに大西洋の対岸に行けるということは分かっていたという説があるんですね。彼のいろいろな文献をすべて引き受けて管理したラスカサスというその宣教師がいるんですが、彼の言によりますと、ある時マディア島にいるコロンブスのたちのところにですね、まあ非常に遭難して、みすぼらしい格好をした船乗りたちがたどり着いた。大部分は死んでしまったんだけど、最後の一人はコロンブスの家に泊まったと。そしてその航海日誌をコロンブスに渡して、そして生き絶えたというんですね。とその人たちはもう大西洋の対岸に行ってますから、コロンブスは分かるわけですよね。でコロンブスはなんか嫌に自信を持ってるんですよね。だって地球球体説なんて言ったってね、地球が丸かったら海水がみんな起こっちゃうでしょ。で船に乗って海を見るとお盆みたいな形をしてますよね。だから地球球体説なんて信じられないわけですよ、普通ならね。だけどコロンブスは悠然としてたっていうのは、やっぱり他の形でね、いわゆるその海の男としてですね、大西洋の風の吹き方が分かっていたんじゃないかというふうに思うんですね。そして、彼はですね、60日余りの航海をするわけですが、リスボンからね、2ヶ月余りで準備をして、そして120人の乗組員を組織して3隻の船に乗っていくわけですけれども、結局ですね、実際の航海に要したのは36日なんですよ。であとはカナリア諸島で船を直したりいろいろしているわけです。一説によりますと、そこで連れ合いを亡くした女性ですね、総督の奥さんに恋をしたとかいうような話がありますが、実際にはそうではなくて、多分良い風が吹いてくるのを待っていたんだろうというふうに思われるわけです。そして、北緯28度という非常にその航海しやすいところをずっと西に回って、そしてバハマ諸島の、まあ、サンサルバドル島というふうに命名しましたけれども、グアナハニ島という島にたどり着くんですね。これは小さなサンゴ礁の島。そして、彼はそこがシナ海、つまり、あるいはチン海ですね、東アジアの海だというふうに考えてましたから、ジパング探しをするわけです。でそうするとその探しているうちに、一番大きなキューバ島なんですが、キューバ島は中国の一部だと思っちゃうんですね。でこれはなぜかというと、やっぱり言葉の問題でありましてですね、キューバにたどり着くとそこの人たちが金製品を持っているんですね。そして、それはどこで手に入れたのかと言いますとですね、それを手に入れたところがいわゆるクバナカンというところだというふうに、キューバの人言ったんですね。クバナカンというのはね、コロンブスはエルグランカンというふうにと聞き間違えちゃったんですね。エルグランカンって、エルはいわゆる漢字ですからね、グランカンというのは偉大なる王という意味ですから、だからこれはモンゴルの一部だろうと考えちゃったんですね。で隣のエスパニョーラ島に行って、やはりそこの人たちが金の装飾品を持っているんで、これはどこで手に入れたのって聞いたら、これは島の奥地にシバオというところがあって、そこから手に入れたんだと言ったんですね。シバオはジパングと似てるじゃないですか、シパング、ジパングと似てますから、あ、ここがジパングだろうというふうに思っちゃったんですね。そこで、エスパニョーラ島、今のハイチ島がですね、ジパングということになっちゃうわけですよ。 そして彼はそれをスペインの王に報告するわけですね。そのスペイン中が沸き立つわけですよ。これは大したもんだと。で半月後にですね、今度は1500人の船乗りを集めてですね、90人か120人かとはもう全然桁違いですよ。で17隻の船に乗って、エスパニオラ島に行くわけですよ。しかし金は出てこないわけですね。それどころかですね、彼らが天然痘とかインフルエンザの病気を持っていくわけですよ。で当時 のカリブ海の先住民は要するに免疫がありませんから、どんどん死んじゃうんですよ。やがてもうほとんど全滅というような状態になってしまう。今も鳥インフルエンザを非常に恐れていますよね。それが広がったというふうに考えるべき。でそういうような形でですね、カリブ海はもぬけの殻になっていく。結局生活できませんから大陸の方に移っていくわけですよね。そうするとそこにマヤ文明とかアステカ文明とかインカ文明があるわけですね。そしてそれを要するにスペイン人は征服していくということになるわけです。それから、1540年代になりますと、ペルーでポトシ銀山とか、それからメキシコでもですね、サカテカスという大きな銀山が発見されることになるわけです。で、その銀山が発見される前に、ヨーロッパで、掘り出されていた銀がどのくらいであったのかと言いますとですね、これは非常に量が少なくて、毎年大体30トンぐらいなんですよ。ところがこの大銀山からスペインに送られてくる銀は大体 年に200トンぐらいなんです。だから7倍ぐらいですか、7倍ぐらいの銀が一挙に入ってくる。でしかも先住民を安く使って掘り出す銀ですから、コストが非常に安いわけですね。でそのために銀の値段が上落しまして、16世紀には大体銀の値段が3分の1から4分の1になっちゃう。つまり物価が3倍から4倍になる。貨幣がそれだけ出回りますから、経済が非常に経験良くなるわけですね。そういう状態が出てきた。それが価格革命なんです。それからさらにですね、欲深いスペイン人はですね、どっかにそのジパングがあるはずだということでですね、今度はエルドラドというのに興味を持つわけですね。これは黄金郷と訳されますけれども、これはコロンビアの国際空港が今エルドラドって言うんですね。エルドラド空港って言うんですよ。なぜかというとコロンビアのボゴダという都市があるんですが、その付近の部族の市長がですね、お祭りの時に体に金粉を塗ってですね、そして、湖に入って沐浴をしたと。それがですね、もう黄金が有り余っている国というようなイメージをスペイン人に与えまして、エルドラドがどっかあるに違いないということでですね、南アメリカの川沿いにくまなくこう探すわけですね。そこからその南アメリカの征服が進められていったということになるわけです。だからジパングが存在しないというふうに分かった後は、この黄金鏡を求めてスペイン人が南アメリカに入っていったということになるわけですね。まあ黄金をその塗って沐浴するというのはもう16世紀の初めに終わるんですが、エルドラドは300年間どっかにあると考えられておりまして、それで開発が進んでいったということになるわけです。そしてそういうふうにして新しく出来上がってきた大西洋世界というのは何かと言いますと、これは南北アメリカとヨーロッパと西アフリカからなっているわけですが、非常に大きな特色を持っています。それは何かというと、スペインの征服と文明の破壊によってですね、一つの世界ができてきたということと、それから疫病によって先住民がほとんど死んでしまう、激減するということ、それから宗教戦争を背景にしてオランダ人、イギリス人、フランス人がこの地域に移住していくということ、それから働き手として大量の黒人奴隷が強制移住させられたということですね。それからスペインの支配が非常にルーズであったということで、非常に動きの激しいですね、一つの大きな世界がここに出来上がっている。そしてその変動の中でですね、世界の歴史をリードしていくというようなことになるわけです。それでそういう形でですね、アメリカ大陸というものが開発されていくわけですけれども、その中でコロンブスの交換というのが行われていきます。これは何かというと、ヨーロッパの麦とか砂糖とかコーヒーとか豚とか牛とか羊などがアメリカ大陸に伝えられて、アメリカ大陸がヨーロッパ社会と同一性を持つ非常に大きな空間になっていくということになるわけですね。そして、そのような中で南北アメリカとヨーロッパと それからこれはですね、これから話しますが、働き手を供給する、つまり黒人奴隷を供給する地域としての西アフリカが互いに連動してですね、大西洋世界という大きな世界を作り上げていくことになります。大西洋世界というのは非常に複雑で変化の激しい、世界でありまして、時代ごとにその様相を変えていくわけですが、そういう世界が成立した理由としましては、このアメリカ大陸にですね、スペイン人だけではなくして、宗教戦争で対立関係にあったイギリス人とかオランダ人とかフランス人も、移住していた。で、あるいは先住民がほとんど死んでしまいますので、非常に人口が少なくなってしまいますので、働き手として西アフリカから黒人奴隷が大量に運ばれたと。初期の段階ではですね、スペイン人とかイギリス人の人口よりも、移住した人々よりも黒人奴隷の方が圧倒的に多いんですね。そういうような現象が出てきた。しかもその黒人奴隷はそれぞれ違ったところから連れられていきますから、言葉も通じないし、お互いにその関係性がないわけですね。そこで彼らは太鼓を使った音楽とか踊りとか、そういうことでコミュニケーションを作り上げて、お互いの結びつきを自分たちで作っていかなければならないと、そういったような状況になったわけです。それからもう一つは、地域が非常に広大であり、移住した人たちの数が少なかったので、その支配が非常にルーズであった。だから例えばスペインの植民地といっても、簡単にオランダ人とかイギリス人がそこに入っていて住み着くことができたということになるわけですね。それからスペインから派遣された役人というのは、やはり、自分の任期のうちに収入をたくさん得なければなりませんので、盛んに賄賂を取って密貿易を黙認した。それからスペインの植民地に送られたですね、工業製品などのうち、スペインで生産されたものはわずかに 5% でありまして、 95% はヨーロッパの各地から集められるわけですね。で、そういう品物をそのオランダ人などは盛んに密貿易を行った。賄賂を払って密貿易を行ったわけですね。で、オランダ人とかイギリス人は、ショーアンテリ諸島といって、南米の方からつながってくるカリブ海の島々があるんですが、オランダ人の場合にはキュアソー島とかですね、そういう島を拠点にして密貿易を盛んに行った。それからさらにそのヨーロッパ人がですね、いなくなってしまい、先住民もその死に絶えてしまったカリブ海では海賊が横行して、海賊が盛んにスペインの銀船を襲ったということになってくるわけですね。で、カリブ海の海賊が有名なのはそれなりに理由がありまして、南北アメリカから集められた銀はですね、キューバ島のハバナに集められて、そこからフロリダの沖合ですね、のいわゆるメキシコ湾流という暖流に乗って、バーミューダ諸島を通り、アドレス諸島を通ってヨーロッパに送られる。コースが決まってんですよ。だから海賊にしてみれば、もう宝の山が決められたコースで通ってくるわけですから、これを襲わない手はないわけで、そこで、カリブ海が海賊の海ということになっていくわけですね。そのようにして、非常なその独自性を持ちながら、カリブ海を中心とする大西洋世界は動いていくということになるわけですね。で、現在19世紀の後半に、ヨーロッパからたくさんの移民が送られましたので、この大西洋世界の様子がそこで大きく変わってしまうんですけれども、そもそもの原型というのはこのカリブ海を中心にして大航海時代を作られたものであるというふうに考えることができるわけです。その大西洋世界については次の時間にお話しすることにして、今日はこれで終わらせていただきます。
歴史再発見、移動と空間の世界史第8回、今回は大航海時代が開くオーシャンの時代と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきました。次回は環太平洋世界から起こった資本主義と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。